正午は第17問、2022年10月10日月曜日、問題。次の正問1及び2の両方に回答しなさい。正問1、候補者は不動産の売買、賃貸の仲介を主とる事業とする株式会社であり、平成18年6月1日に設立の登記がされている。同社の定款には株券を発行する旨の規定があり、株式の譲渡については譲渡自由という定めも、譲渡を制限する旨の定めも置かれていない。また、取締役会や監査役を設置する旨の定款の定めがあるが、監査役会や会計監査人を設置する旨の定めは置かれていない。後者には現在株主名簿上の株主が9名存在する。発行済み株式総数は1200株であり、その中には株主が議決権を有しない株式は存在しない。平成19年1月10日に後者の株主である A が所有する株式100株をすべて非株主である B に譲渡した。以下本件株式譲渡という。翌11日に B は A から交付を受けた後者の株券100株を持参して A と共に後者を訪問し、株主名簿の名義を自己に書き換えるように求めた。しかし、後者の取締役会は A が後者取締役に対して批判的な言動を繰り返していたことから、B もまた会社にとって敵対的な人物に違いないと判断して、1月15日に B に内容証明郵便を発送し、その中で本件株式譲渡を認めないこと、株主名簿の書き換えを行わないことを伝えた。なお、この内容証明郵便は同日に B 宅に配送された。B は、後者に対して、株主名簿の書き換えを請求し、後者の株主であることを主張することができるか。正問2、上記の正問1の事実関係の下で、後者は平成19年6月28日に第1回定時株主総会を開催することになった。後者は同年6月4日に株主名簿上の株主に対して招集通知を発送したが、本件株式譲渡で譲渡の対象となった株式に関しては、A、B いずれに対しても招集通知を発送しなかった。6月28日に予定通り開催された株主総会では、会社側が用意した次の3つの議案が審議された。すなわち、会社設立から平成19年3月31日までの第1期の事業年度について、貸借対照表その他の計算処理を承認する第1号議案、株主に持ち株1株につき500円の剰余金配当を行う旨の第2号議案、CDE の3名を取締役に再任する第3号議案である。いずれの議案も A を除く株主名簿上の株主8名のうち7名、うち1名は他の株主に委任状を交付して議決権の代理行使を依頼したものである。7名の持ち株数の合計は1000株が決議に参加し、うち株主3名、持ち株数の合計は600株が賛成した決議によって可決・成立した。B はこれらの株主総会の決議の効力を争うことができるか。中央大学法科大学院平成20年度。回答。第1、正問1、縦1。株主である地位の移転は株主名簿の名義書き換えをしなければ会社に対抗できない。会社法以下法令名省略130条1項2項。確定的効力。したがって A から株式を譲り受けた B は名義書き換えをしなければ、後者に対して後者の株主であることを主張できないのが原則である。縦に括弧1、ここで、後者の取締役会は、本件株式譲渡を認めないとしているが、後者は譲渡を制限する旨の定めがない会社であるから、後者の株式の譲渡は自由である127条。したがって、かかる決議には何の法的効果もない。括弧2、また、後者は B が会社にとって敵対的な人物に違いないという理由をもって名義書き換えを拒絶している。後者は株券発行会社であるから、株券を提示することによって単独で名義書き換えが可能。133条2項、施行規則22条2項1号である。そのため、このような理由による名義書き換えの拒絶は不当な拒絶と言うべきである。縦3、そして130条1項の趣旨が、会社と株主との関係を集団的、画一的に処理する会社の事務処理上の便宜を図る点にあること、会社が自ら不当に義務を懈怠しておきながら、名簿不記載の不利益を実質上の株主譲り受けに負わせるのは、新規則民法1条2項に反することに鑑みれば、名義書き換えを不当に拒絶された実質上の株主は、名義書き換えなくして会社に対して株主である地位を主張でき、株主としての権利を行使できると解すべきである。縦4、よって、B は後者に対して改めて株主名簿の書き換えを請求し、株主であることを主張することができる。第2、正問2、縦1、B は、株主総会決議取り消しの訴え831条を提起して、これらの株主総会決議の効力を争うことが考えられる。 縦に B は株主名簿に搭載された株主ではないものの、聴聞1で検討したように、本文では後者は B の名義書き換えを不当拒絶しているため、B を株主として取り扱わなければならなかった。したがって B は株主にあたり、決議の日から3ヶ月以内であれば、株主総会決議取り消しの訴えを提起することができる831条1項中書き。縦3、次に取り消し事由の有無について検討するに、株主総会を招集するためには、株主に対して招集通知を発しなければならない。299条1項。上記のように、後者は B を株主として取り扱わなければならないから、B に対して招集通知を発することなくされた第1号から第3号議案についての株主総会決議は、いずれについても招集の手続きに法令違反があると言える。831条1項1号。縦4、最も決議取り消しの訴えの提起があり、取り消し事由が認められた場合でも、裁判所は、丸1、その違反する事実が重大でなく、かつ丸2、決議に影響を及ぼさないものであると認められるときは、取り消しの請求を棄却することができる。831条2項。これを本文についてみると、本件の3つの議題はすべて普通決議で足りる。そうすると B が加わったところで、過半数は確保されており、丸2、決議に影響を及ぼさないとも思える。しかし、B は総発行株式数の12分の1を有する株主であり、相当数の株式を保有している。そうすると、少なくとも B に招集通知が漏れたことは、丸1、違反する事実は重大でないとは言えない。したがって、要件丸2を検討するまでもなく、裁判所は再労規格をすることができない。以上。